イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。私は今年の2月から大阪の吹田市にあります千里山教会の牧師として働きを始めました。赴任して間もない頃、82歳になります女性の病床洗礼に立ち会うことになったのです。病のため神様のもとに召される時が近づいていました。その前にどうしても洗礼を受けてクリスチャンになりたいと願われました。それで彼女の病室で洗礼式を執り行ったのです。ご家族の方がクリスチャンということもありまして、これまで幾度も教会の礼拝に出席されていました。教会に好感を持ち、自分の葬儀の時にはぜひキリスト教式で行いたいと願っておられたのです。でもなかなかイエス様を救い主と受け入れるまでには至りませんでした。しかし人生の最後に洗礼を受けたいという思いが与えられたのです。なぜ洗礼を受ける決意が与えられたのでしょうか。ご家族の話によりますと、中途半端で終わりたくないということをよくおっしゃっていたということです。中途半端という思いが彼女の心の中にずっとあったのです。そしていよいよ死が迫ってきたときに、あなたは本当にこのままでいいのか、中途半端なままで地上の人生を終えて本当にいいのか、そのような声を聞いたのだと思います。それは自分で自分に問いかける言葉というよりも、神様からの言葉として聞いたのではないでしょうか。自分に迫ってくる神様の言葉は、決して脅迫とかそういうことではなくて、神様の愛の迫りとしてその言葉を聞いたのだと思います。あなたはそれでいいのか。私たちもまた神様を信じている、信じていないにかかわらず、自分がいかに中途半端な存在であるかということをよく知っています。自分はこれでいいんだろうかというもやもやした思いをずっと引きずったまま、何年も過ごしてしまうことがあるのではないでしょうか。その時に、このままではいけない、やらずに後悔するよりも、やって後悔した方がいいなどと言って思い切った行動に踏み出すことがあります。もちろんそのような決断や勇気というものが必要な時が誰にだってあることでしょう。でも見方を変えると、それは自己満足に過ぎないということにもなってしまいます。結局最後は自分の好きなことをしたもの勝ちだということになってしまいます。イエス・キリストは弟子たちに一つのことを尋ねられました。人々は私のことを何と言っているか。弟子たちはすらすらと答えます。洗礼者ヨハネ、エリア、エレミア、預言者の一人。本当のことを言いますと、どの答えも正しくイエス・キリストのことを言い表せてはいません。けれどもシエスにとって大した問題ではありませんでした。誰も私のことを分かっていないねと言って怒り出したわけでもないんです。主イエスの関心は次の問いにありました。それではあなた方は私を何者だというのか。他の人が何て言おうが構わない。問題はあなた方は私のことを何というのか。大変強い迫りを主イエスの言葉の中に弟子たちは感じ取ったのだと思います。このシエスの問いに、ペトロという弟子は、あなたはメシア、生ける神の子です。イエス様、あなたは私たちの救い主ですと、正しく答えました。シエスは大変お喜びになり、この信仰の告白へと導いてくださった父なる神様を褒めたたえました。洗礼を受ける決意が与えられるというのも、結局のところ、神様と、自分との一対一の関係の中でなされるものです。 あなたは私のことを何というのか、私を信じなくて本当にいいのか。この問いにイエス様、あなたは私の救い主ですと答えるのです。さて、洗礼を受けクリスチャンになった彼女は、神様のために、教会のために、いろんなことをしたいと願われました。しかし、それらの思いが実現することなく、洗礼を受けてから1週間後に天に召されたのです。夢が夢で終わってしまう、志半ばにして地上を去ってしまう、一体これはどういうことなのでしょうか。虚しいということなんでしょうか。儚いということなんでしょうか。それこそ彼女が一番嫌だと言っていた中途半端ということなのでしょうか。私は決してそうではないと思います。なぜなら、イエス・キリストが私の救い主であるということは、死に勝利した命に今すでに生かされていることを信じることでもあるからです。今も、そして常しえに、主イエスの命に包まれて生きることができる。これがクリスチャンの幸いです。夢や願いが実現しないまま神様のもとに帰っていったとしても、それは決して中途半端ということではないのです。私は道であり命であるとおっしゃってくださった主イエスの命の道を、一筋の心で最後まで生き抜くことができる。本当に幸いなことだと思います。